調布市にはおしゃべりサロン総合塾というのがあるそうですけれども、ご存知ですか？総合塾はどんな塾なんでしょう？詳しいことは総合塾の代表森下さんに聞いてみましょう。森下さん。
はい、こんにちは、森下です。
森下さんには、実は昨年の9月にもご出演していただき、今日は2回目のご出演となります。その時にも総合塾のお話を伺ったんですけれども、ぜひもう一度お話を聞いてみたいというリクエストがありましたので、今日また再出演ということになりました。総合塾というと何か大人の塾かなと思うんですけれども、一体どんな塾なんでしょうか？
総合塾はですね、特に大人とか子どもとかいうふうなことに決めておらないで、今のところ3世代交流の場として考えているので、大人でも子どもでもどなたでも参加してもらいたいと思ってます。実際には小学生も来てくれたことがあるんですけど、上は80ぐらいの方も大丈夫だと、元気な人なら来れる人ならどなたでも大丈夫です。
そこで何かお勉強するんでしょうか？
いや、この総合塾はですね、いろんな人がフリーに会えるといいますか、そういう居場所といいますかね、そのフリーに会っていろんな人と話をできるという場にしたいと思っているんです。
それでおしゃべりサロン総合塾となっているわけですね。
そうなんです。みんなが先生役になったり生徒役になったり、その交代できるというか、それが総合塾という名前の由来です。
この塾は始まって何年ぐらい経つんでしょうか？
ちょうど丸4年経って、この3月に5年目に入りました。
そうしますと、今までたくさんの方がその塾の講師をされてたわけですか？
はい、そうですね。
それは、いつどこで行われてるんですか？
総合福祉会館って言いますか、福祉センターですか、そこの4階でだいたいやっております。毎月だいたい最後の月曜日の夜7時からというのが原則です。
そうですか。そうすると月1回の塾で、いろいろ皆さん、知らないことを学んだり、おしゃべりをしたりするのが総合塾なんでしょうか？
そうですね、全くその通りです。
その総合塾にじゃあ行ってみたいなという人はどこに連絡すれば塾に入れるんですか？
これ塾に入るというふうなことではなくて、その時間にその場に来ていただければいつでもどなたでも構わないというふうになっております。
じゃあ次のその塾の開催の日時と内容をちょっと教えていただけますでしょうか？
次はですね、6月になりますけど、6月28日の月曜日の夜になりますね。でテーマは一応今最近防犯といいますか、そういう空き巣みたいなのがたくさんあるので、安心できる街っていうか、戸締まりの心得というようなことで、旧甲州街道のところにお店を持っておられる時はロックというお店屋さんですね、あそこの西山さんという方に話をしていただくことになってます。
それは面白そうですね。お店のご主人がなんかそのいろいろな生活に役立つお話をしてくれるわけですね。
そうですね、はい。
実はなんか私たちみんなでネットも総合塾の方からお話をしてくださいなんていう依頼がちょっとあって、たんですけれども、私たちみたいな素人でもそんなとこに出ていいんでしょうか？
いや、もうこの総合塾はまさにその偉い人に来てもらってやるというところではなくて、みんな我々が集まってやってるところなんで、私この総合塾のもう一つ別名はですね、寺子屋風井戸端会議っていうようなことも考えてるんですけど、それが非常にその性格を表してるんじゃないかと思ってます。
そうですね、そうすれば私たちこうなんか素人のおばさんでも行っても、ちょっととは何かこう、お話というか、なんかヒントになるようなこともおしゃべりできるかなって感じで、ちょっと安心しました。
はい。ぜひ来ていただいて、なんていうか、ボケ防止にもなると思いますので、ぜひ来てください。
ボケ防止。はい、わかりました。はい。それから、森下さんは、この総合地区とは、並行して、数学サロンっていうんですか？なんか、そのようなこともされているっていうふうに聞いたんですけれども。
はいはい、実は今年の1月から始めたばっかりで、今のところはなかなか生徒さんというか揃わなくて、必ずしもうまくはいってないんですけども、やっぱり今の日本の世の中、そのリス離れっていうか、それをなんとかしたいと、日本の国からって技術で日本は将来やっていかないかと思ってるので、そういうことで不得手にしている人をなんとかしたいと、 で、まあ、数学的発想というのは決してその人生これから生きていく上で、なんて言いますかね、利点が非常に多いと思うんですね。だからぜひ不得手じゃないというか、好きな学科になってほしいというふうに願ってるから始めたんですけど。
それは数学が苦手なお子さんが対象なわけですか？
そうです。どっちかっていうと自分は数学どうもなんだか知らんけどうまくいかないなと思ってる人にぜひ来てほしいというふうに願ってるんですけど。
それはいつどこでやってるんでしょうか？
これはですね、毎月今のところ第3日曜日の午後2時から4時まで間、宮の下図書館ですね、そこに集会室ってなるんですけど、そこで、月1回開いております。
そうするとそこでは中学生や高校生の方とも交流ができるわけですね。
そうですね、この数学サロンが一番3世代交流になってるのかなというふうに思ってます。実は先生に我々みたいな年寄りとそれから学生さんも来てくれてますので、まさに3世代になってるんじゃないかというふうに思ってます。
そうですか。他にも何かアジアの子どもたちを援助する活動をするっていうふうに聞いてるんですけど、そのことちょっとお話ししていただけますか？
ああ、そうですか。それはですね、私はスリランカの、恵まれない子どもに対して学資の支援するという団体にも属してまして、その里子と、我々支援する側が里親っていうんですけども、で、学資の支援で特定の里子と特定の里親が交流すると、だから写真の交換なんかもしてですね、場合によっては手紙の交換もすると、で、場合によってはスリランカに行ってですね、里子の国に行って里子に会うということも実はできるんですよ。
じゃあスリランカの里子さんがいらっしゃるんですか？
そうですね、もう今現時点で私3人目になりますけど。
ああ、素晴らしいですね。そうですか。なんか森下さんにはいろいろなお話をまだまだ聞きたいんですけれども、ちょっと時間になってしまいました。一つだけお聞きしたいんですけれども、このようなたくさんの活動をされている、そのパワーの源は何なんでしょうか？
いや、それは分かりませんね。なんか自分ではやりたいというか思ったんでやり始めたというのが本音で、パワーとかなんとかいう気持ちは正直言ってないですね。
じゃあすごい自然体でいらっしゃるわけですね。
そうですね、それはもうその通りです。
今日はどうもたくさんのお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のゲストは相互塾の代表で柴崎に住んでいらっしゃる森下正信さんでした。